明けましたー。はい、ということでね、
おめでとうございます。はい。
新年明けましたけれども、まあ、めでたいかどうかは皆さんの判断にお任せします。明けたという事実だけお伝えしておきたいと思いますが、はい。ね、新年一発目のコネラジでございます。
はい。
モバイルプリンスさん、よろしくお願いします。
お願いします。そして、
はい、
山田
は
さ
い、
ん、リップサービ
はい。
スオープングランプリ優勝おめでとうございます。
ありがとうございます。もうね、ご存知ない方の方が多い
い
んで
や、
はなかろうかと思い
コ
ま
ネ
す
ラジでも
が、
散々木曜日で取り上げてたんでね。
そうですね。まあ、私、沖縄のオーワングランプリというお笑いの大会にね、優勝しましてね、セアロガイだけではなく、お笑いもちゃんとやってますよという、よくね、言われるんですよ。セアロガイばっかりやって、みたいな。だからお笑いで売れないんだって言いますけど、まあ、一応沖縄の中では頑張ってる方ですよというね、お話でございました。
まあ、
は
ま
い。
た木曜日コンビ揃っての話ちょっと聞きたいので、その辺
そうでは す
ね、
ね。
いろいろちょっと撮っててほしいなと思います。
そうですね。よかったら、木曜の相方とお話す回も聞いていただけたらと思いますけれども、
はい。
さあ、じゃあ早速、ちょっと新年一発目の話題、今回はですね、1月2日に放送されました、
はい。
逃げるは恥だが役に立つの新春スペシャルについてね、お話ししていきたいと思います。僕、今日見たんですよ、実は。今日見て、
はい。どういうこと？ちょっと待って、どういうことっすか？そ
あ
も
ま
そ
りに
も、
も、はい。
昨年の暮れの時点で、お母さん食堂をやっときませんっていうことで、ちょっと仮予約入れてたじゃないですか。
そうなんですよ。
それ
で、
を、やっぱり、逃げ恥にしようってなって、てっきり見
はい。
て、すごい感銘を受けたから取り上げようというのかなっていう順序だと思ったら、今日見たんすか？
はい。もうね、昨日、モバプリさんに連絡した時点では、実はまだ見
は
てなく
い。見て
て、
なかっ
で
た。
も、すいませんね、すいませんね。
いや、いいですよ。
でも、SNS の反応を見ていると、なんかすごい、こう、選択的夫婦別姓とか、モラハラとか、あと、無痛分娩とかも、なんかいろんな話題がギュッと凝縮されてて、これはもうダメな作品だったとしても、俺が見てダメだなと思ったとしても、いいなと思ったとしても、いずれにしろガッキーとか星野源とか、もう芸能界の第一線で活躍してるスターたちが出るドラマで、この議論を巻き起こせるってすごいなと思ったんで、もうこれで行きましょうと。で、すいません。モンブリさんが予約していただいてたお母さん食堂をキャンセルしたから、まあ今日見たんですけど、まあ、でも僕はもう素晴らしいと思って、
拍手
も
ね。
うキャンセルしてよかったってことで、ちょっと
まあ、お母さん食堂の件は僕が木曜アップでやりますけ ど、
はい、また別でちょっと
別
ね、
で
やって
やるので、
だと思うんですけれども、ちょっとね、今日はモバプリさんも僕が無理やりTVer の URL も送って、ちょっとこれ見といてと。
見ました、見ました。
半ば押し付ける形で今日はこのテーマをお話しすることになったんですけれども、よかったらね、見てる方、ですね、感想もいただきながらお願いしたいと思います。チャットでも早速、新年明けましておめでとうございますの挨拶もいっぱい来ていただいて、モバプリさんの相方、大げさ太郎さんも、コメントいただいておりますんで、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ちょっと僕、声小さめ、ちょっと今日、AirPods でやってるんですけども、
マック
ちょっ
側
と
のボリュームいけますかね？設定からマックの。
Mac の設定か
設
らで、
定からサウンドできないですかね？
ちょっとやってみますね。はい。さあ、では、その前にですね、この番組は、ビレッジアグシーの提供でお送りしております。そして本日の個人スポンサーは、山中幸男さん、もう何度となくしていただいてます。ありがとう
あり
ご
が
ざ
とういございま
ます
。
す。ね、新年一発目の、ラジオスポンサー、個人スポンサーなし寂しかったんでね、もうこれ、お年玉代わりにいただきまして、本当にありがとうございました。はい。タンゴラさん、ちょっと面白いコメント。相方、ボギーさんじゃなかったの？っていうコメントもいただいておりますけど。
テドコン安則さん。
テドコン安則さん。
まあ、その件はちょっとまた追ってね。もう30分のコネラジではちょっと処理しきれない可能性があるんで。朝
処
生み
理、
たいな
まあ。
フォーマットで、
なるほど。これちょっと楽しみにしたいなと思いますけれども。さあ、この1月2日に放送されました、逃げるは恥だが役に立つの新春スペシャルということで。まあ、もうね、逃げるは恥だが役に立つはもう皆さんご存知の、 まあもうビッグコンテンツだと思います。
うんうん、
ね、あの、新垣結衣さんと星野源さんが主演を務める、まあ TBS のドラマで、まああの、恋ダンスなんつってね、あの、割とこう、社会現象と言っていいぐらいのムーブメントを起こしたと思うんですが、うんうん、まあそれがまあ、久しぶりの新春スペシャルということで、新作ドラマが、放送されたわけなんですけれども、まあこの内容がですね、まあ、本当に、星野源さんと新垣結衣さんが演じるお二人がですね、まあ、カップルからお子さんができて、そこから、結婚するという、まあ、そういうストーリーなんですけど、まあ、今の社会において、まあ、子供できた、じゃあ、子供を産むぞ、結婚するぞというところでぶつかるハードルとか、子育てにおけるなんか社会での難しさみたいなのを結構徹底的に描かれている感じがして、
うんうん、
もうこの一本でいくつの社会問題に対する問題提起投げかけてんのみたいな、なんか一石何鳥もあるような、そんなドラマだったような気が僕はしてるんですが、どうでしたか、モバプリさん見てみて。
ちょっとこれ実は僕、はい、また一石を投じるんですけど、
はいはいはい、
実は物語としてはあんまり入り込めなかったっていう派で、
はいはいはいはい、
でいろいろちょっと見て自分の中で考えたんですけど、まず僕そもそもドラマ版見てないんですよ全く。
ああ、なるほどなるほど。
全く見てなくて、原作も当然読んでなくて、はいはい、存在は知ってますけど、だから今回スペシャル見て前半部分は特に人間関係を追うのに必死だったっていうね、はい、
あ、そうかそうかそうか。じゃあ僕がプラス昨日、
はい、
昨日このドラマお願いしますって言った時点で、いやもう俺ゼロだぞと、
もう1秒も見てない、ゼロ、
すいません、もう無茶ぶりだったかと思うんですが、その上で。
あ、でも、そうそう、それで、プラス、なんか結構、さやろがおじさんが言ったいろんな問題が、もう本当にぎっしり詰まってたじゃないですか。幕の内弁当的な形で、はいはいはい。だからだと思うんですけど、なおさらそのドラマ版見てない私からしたら、ストーリーの軸とかこういうのがちょっと見えにくいかなって思ったんですよ。
はいはいはいはい。なるほどなるほど。
で、メッセージはもちろん共感してるんですけど、うんうん、なんでだろうと思って調べたら、ちょっとこれどうやら、はいはい、漫画で1年ぐらい連載したやつを結構やっぱギュッと詰め込んだらしく、
うんうん、
やっぱその作り手側もそれは若干ちょっと意識して、もうしゃあないけどこういう形でやろうっていうところでやったっぽいので、なんかこう、はいはいはい、ある意味まあ、ね、狙いの中だったのかなっていうところありますけどね。
なるほどなるほど。まあ確かにこのね、いろんな問題一気盛り して、その問題を一個一個、まあテンポよく解説していくから、まあストーリー的な、こう、例えば、気持ちを移入するポイントとか、
あ、そうそうそうそう、
ストーリーでこの必要な柱とかが、まあちょっと欠けてたんじゃないかというのはあるかもしれませんね。
そう、まあただ後半やっぱりちょっとね、まあ僕自身昨年ちょっとコロナ禍で娘が生まれるとか、そういうシンクロするシーンとか、はいはい、あと結構古舘寛治さんが出てて、ああもうこれコネラジやんみたいな
確かにね
だから今日めちゃくちゃ大絶賛しておけば、次回の特番ぐらいになんかちょい役で滑り込めないからみたいな古舘さんのバーターのせやろがおじさんのさらにバーターみたいな感じで
ですよね。まあ僕もとあの友達なんで古舘さんとは
そうそうそうそう、
もうなんかのね流れでこの放送が届けば、あ、こんなこと言うんやったらもう出したろかいなって TV さんになるかもしれませんからね
あ、まあでもそういう意味ではなんかやっぱり僕みたいに原作読んでなくてちょっと入り込みにくいかなって思った人間でもやっぱり後半ぐっと引き込まれたので、うん、そうそうそうそう、まあそういう意味ではうん、すごく良かったな、見て良かったし、取り上げるべき作品だなっていうのはすごく思いました。
うん、ね、まあなんか結構恋愛ものとかって、こう、くっつくまでの葛藤みたいなのを、まあ、描くものが多いじゃないですか。
はい。
まあ私好きやけど、あの人好きなんかな、みたいな。好きなのにこんな態度取っちゃった、みたいな。もやもや、みたいな。で、付き合ったら、まあ、ハッピーだねとか、まあなんならまあ、付き合ってからも紆余曲折あって、でも結婚したらハッピーだったねみたいな物語が、まあ、多い中、まあ、当然結婚してからのエピソードを語る作品もあるとは思いますけど、でも今、現状の日本でカップルが結婚しましたよっていうところ、その後に迫り来るいろんな障害、障壁を描かなかったら、もうちょっと嘘くさいなってなるよなってなんか思ったんですよ。
はいはい、
で、 選択的夫婦別姓の話も、なんかビビるぐらい手際よくバーって説明してたじゃないですか。で、なんか、この逃げるは恥だが役に立つの新春スペシャル全体通して、なんか説教臭いとか、啓蒙臭いとか、なんか説教されてる感じがするみたいな、なんかそういう感想を抱く人たちも結構いたっぽいんですよね。
ああ、だからこれはちょっと一つ分かったのが、多分さっき言ったように幕の内弁当的な形で詰め込みすぎた結果、なんか一つ一つをはっきりさせないと回収が多分できなくて、だからちょっと正直前半部分、灰原さんってちょっと上司いたじゃないですか。灰原さんにスカッとジャパンするみたいなくだりみたいなのがあったじゃないですか。ちょっとわかりやすく。だから、ああいうものとかが、まあもしかしたら、ちょっと自分が言われてるように感じるとか、スカッとジャパンされる側だったみたいな、そういう形でやっぱりちょっとアレルギーが出ちゃう人とかもいたのかなって気はしますね。
そうですね。でも、例えばこの、星野源さんがやられていた、平正さんのお父さんに対して、平正さんがちょっと疑問を呈している部分があったじゃないですか。なんか、お前男なんだから、男なんだからお前は大黒柱としてしっかりやんなさいよ、みたいな。でも、俺はもう大黒柱っていうの古いと思うんだけどな、とか。まあ、平正さんが、ん？っていうシーンが、疑問をこう、感情をあらわにするシーンがあったと思うんですけど、あれって多分、未だにこう、男らしいっていう言葉に疑問を持ってない人とか、あと、その大黒柱っていう言葉を全くこう、無意識に使っている人とか、に対しては、なんでこんなことでいちいち言うのうるせえなって、ちょっとストレスを感じるところだったと思うんですね。でも、その、ストレスみたいなものに、まずぶち当たらせたっていうのがすごいでかい気がするんですよ。
あ、そうなんですよ。だから、まあ、ちょっと言いたいことがないわけではないけど、でもやっぱり国民的ね、すごい知名度のあるコンテンツで、新春スペシャルで、まあ、あそこまでの、まあ、メッセージを詰め込んだっていうのは、まあ、ちょっとある種快挙というか、まあ、作品のね、内容的にはさっき言ったように、多分詰め込みすぎた結果、ちょっと説教臭くなったりとか、そういう話がどこに行ってんのかがよくわかんないみたいなところは正直あったんですけど、作り手の人たちは、そんなの100も承知で、そういうデメリットがあったとしても、この時間帯にドラマの枠使ってやるっていうのがあったかもしれないですね。
だからね、まあ、説教臭いって考えてるって思った人は、多分自分に心当たりがあると思うんですよ。だからその心当たりのあるところを、割としっかり言語化されて突きつけられたから、うってなってしまうみたいな。
そうですね。
僕は、
もうマンションに大黒柱はないっていうね。
いいコメントだったと思うんですけどね。
ちょっとセアローガウズさんっぽかったなっていう。
ねえ、グッドラックで星野源も、こう、セアロガイポーズちょっとしてくれてましたから、
これちょっと
ひょっ
も
としし たら、
かしたらね、
イズムが入ってたんかもしれないですね。
星野源さん結構チェックしてますもんね。
そうですよね。だから、逃げるは恥だが役に立つはもうセアロガイのパクリと言ってもひょっとしたら過言ではないかもしれない
いやい
です
や、
よ
でも
ね。
まあまあ、そうやっていろいろ情報を集めていくと、やっぱなんかすごく愛着が湧くというかね、やっぱコネラジとイコール説みたいなのを勝手に唱えていこうかなと、乗っかろうかなと思ってますけど。
ね、まあ、でもさっき言ったみたいな、スカッとジャパン的な、まあなんかこう、問題がある人と、で、それを、まあ、ちょっと論破というような形で、まあ、すっきりするような、まあ、そういうなんかこう、問題、対立関係とかを単純化して、こっちが間違ってるみたいな、まあ、そういう描き方してる問題は、まあ、あるのかもしれないんですけど、でもや
あ、
っ
で
ぱ
も
り
なん
僕
か
ね、
最後ね、ちょっとオンラインズームみたいなのに、ハイバーさん来てたり、若干なんかそこまでね、一方的な悪みたいな感じではない落としどころでありましたけどね。
なんかね、なんか例えば劣化っていう言葉
あれかのく
に
だりも
対
ね。
して、平正さんが、いや、劣化って言葉をちょっと人に使うのってどうなんだろうっていうのを言ってて、で、僕結構ね、すげえかゆいところに手が届いてんなと思ったんですよ。劣化って言葉すごい気になってて、僕。当たり前のように年取った、ね、ちょっと妙齢に突入した人に対して、こう、劣化してるとか言うのって、なんかちょっとアウツじゃないかなって結構僕思ってたんですよ。
アウト、全然アウトですよ。
だから、
もうね、もう。
これを無邪気に言ってる人って多分いっぱいいて。
そうそうそう、よく見ますね。
で、逆に平正さんがその劣化って言葉使ってる、あの人やばいよねって他の人が言ってる時に、まあ、でも悪い人ではないと思うんだけどねって、逆にこう平正さんがフォロー入れるみたいなシーンもあって、なんかこの当然誰もこう悪い人みたいなのは存在してなくて、でもその人の中にも問題点はあって、っていうなんかこう全体に別に愛は俺はあるなと思ったんですよね。
だからなんか、世の中の風潮みたいなものは正していこうみたいなのはあるけど、人自体は憎んでないっていう感じですよね。
そうですね。罪を憎んで、ふ、あ、罪を、あ、人を憎まず、風潮や制度を
憎
憎
む、
もうぐ
まあ
らい
まあ
の、
憎
なん
むと
か、
いうか、まあ変えよう
憎む
み
ま
たい
でも
な。
言ってないけど。でね、いろんな問題をこう、提起してたんですけど、割とこう、育休問題に対しては、僕すごい、あ、いいメッセージ発してんなってすごい思ったんですよ。
男側のってこと、男性側のってことですか？
そうですね。なんか、育児休暇あなたが取ったら、もう仕事回んなくなるじゃないかっていう、その言葉に対して、いや、でもやっぱりこの人がじゃないとできない仕事っていうのがあるのが良くないじゃないかって言ってて。で、僕これ働き方改革のコンサルしてる人からいろいろお話聞いてたんですけど、聞いて育休の動画作ったことがあるんですけど、結局、仕事に属人性を持たせたら、こう、リスクマネジメントとしてはダメだよっていう話を聞いてて、だから、この人がいないとできないっていう仕事を作ってしまったら、その人がまあ怪我とか入院とか、で、仕事できんかった時、できなくなった時に、もう会社回んなくなっちゃうじゃんって。だから、誰でも、どの仕事でもちゃんとできるように属人性を持たせていこうねと。ひいてはそれって育休も取りやすくなるよみたいな、そういう話をしてて、なんか僕は、あの時のこう働き方改革のコンサルの方が言ってたことが、もうちゃんとこのドラマの作品の中でメッセージとして明確に打ち出されてるっていうのは、なんかすごくこう、いろんな人の意識がアップデートされる、すごい、時間だったなと思って。
だから僕ちょっとそもそものドラマ見てないかよくわかんなかったんですけど、ちょっとこれも本当僕の中での偏見かもしれないですけど、古田新太さんの役がちょっと年齢的な感じとか、ちょっとそのイメージの部分でちょっと梅沢富美男さんとちょっと似てるんじゃないかっていう先入観があって、ちょっとこの人もしょうもないこと言うのかなと思ったら、割とちゃんと言う人だったっていうね。そういうところで
そうなんで
安
すよ
心した
ね。
りとか。
いやそう、コメントでいただいてるんですけど、こうさらっと、子供の名前何にするみたいな時に、まあ、男の子でも女の子でもいける名前にしようぜと。そうだね、生きてる上で性別変わることもあるしねって、ほんまにさらっと言ってたのも、なんかこう、ドラマの中で出てきたワードとして、普通のアップデートっていう言葉。こうなんか、これが割ともうこれからのスタンダードな価値観として来るもんなんじゃないのっていうのを、なんかすごく自然に提示してた気がして、僕結構、うわーってなったんですよ。あれも。
よかった。うち、ちなみに子供たちの名前はできるだけ中性的な名前にしてて、長女なんかは結構くん付けで呼ばれること多いですね。
ああ、そうなんですね。
どっちでもいけるようにってことで。
それはもう、まさにそういう意識でやったわけです
ああ、
か？
そういう意識はありましたね。まあちょっと、一番上の子だけちょっと男の子っぽい若干名前なんですけど、2、3、4ぐらいから、あれ待てよと思って。これは可能性としてゼロじゃないなってなった時に、まあちょっと周りにもいたので、それで名前変えたいみたいな人が。あ、だからちょっとまあ中性的でどっちでもいけて好きな名前にしようってことで。だからなんか
だ
もう
から
どんと
ね、
こいって感じです。
どんとこいって感じ。いや、素晴
僕
ら
は
しいで
親
す
は
ね。
もう準備してると。
僕はもう正直、もし子供できて、子供が、に名前つけるってなったら、その考え方なかったんで、正直。で、あ、そうか、そうか、なるほどなーってちょっと思ったりしましたね。すごい、ヘイヤムさん。アコウって成長過程で性別が分岐する魚らしいですって。なるほど
み
ね。
んな詳しいですね。
すごいな。面白い。 そこまで考えられてたわけですよね。あと、まあね、こう、僕が見た中でまた思ったのが、こう、出産するときに無痛分娩を選んだと。で、まあ、産んで、ドラマのシーンとしては、痛い痛い痛いってこう、お腹を痛めて産んで、苦労した末に生まれて、夫婦がこう、涙し合う、よく頑張ったねみたいなシーンって、一個盛り上がりを作れるポイントだと思うんですけ
まあ
ど、
確かにね。
けど、そこを無痛分娩にして、もう楽できるところは楽しましょうって言ったりとか、あと、なんか哺乳瓶の温度をこう確かめるときに、熱くなければいいよと、そうですね、妥協しましょうって言ったりとか、あとまあそもそもこの逃げるは恥だが役に立つっていうタイトルとか、なんかこう、そもそも正解がない人生とか子育てにおいて、なんかこう、理想とか正解を追い求めしすぎて、それにたどり着かん自分を責めて苦しくなるっていうところあると思うんですけど、なんかこの、正解がない人生において、まあ、楽したり妥協したり、自分なりのペースでやっていくっていうのは、別にいいじゃんっていう、なんかこう、一個肩の荷を下ろすような言葉がいっぱいあったのも、僕はなんか、ああ、今の世の中で結構こういう考え方って大事かもなと思いながら見てたんですよね。
半マッチョ的なことですかね。だからその女性だけじゃなくて、やっぱり男性もなかなか弱さとか辛さを吐き出せないみたいなところで、大丈夫だよみたいなシーンもあったじゃないですか。
あったあった。
だからね、ちゃんとそういうところもありましたよね。
こう、僕とマバプリさん的には、結構こう男の生きづらさみたいなのを、例えば新聞の取材でお話ししたりとか、で、まあ、このコネラジでもお話ししたことがあると思うんですけど、まあ、この男の生きづらさっていう意味においても、結構、こう、いい問題提起をしている気がしてて。
そうですよね。
だからここに、なんかこう、ここも扱える、結構ややこしい概念じゃないですか、男の生きづらさって。キャッチーでもないし。
ともすればちょっとね、なんかうやむやにするために使われがちってところもありますから。
そうですよね、なんかこう、女性の生きづらさを声上げてる人に、男性の生きづらさをぶつけて、相殺しようとするみたいな使われ方することもあるから。
相殺するためだけのカードとして使う人たちがいるんで、なかなかね、それ単体で、まあ、ちょっとね、シンクってなかなか、あんまり意見見たりしないんですけど。
だから、なんか間違えて言っちゃえば、なんか男の生きづらさみたいなことをドラマとか映像作品で語ったときに、いや、男性優位社会の日本において、男性社会の日本において、男の生きづらさ語ることに何の意味があんねんって、なんかなってもおかしくないというか、ちょっと難しいところなんだけど、そこをちゃんとこう、バランス取って、
まあ、あそこ
こう、
まで
男、
ね、その女性のこといろいろやってたら、まあまあ、全然大丈夫じゃないかっていうバランスになってましたね。
ね、だからそこのなんかセリフとかシーンの配置の仕方とか、いろんなバランス感覚でそうならなかったっていうのは、一個こう、うまくバランス取ってんなと思って、すごい、なと思って見たところでもありましたね。となんか、マワプリさん、ちょっと印象残ってるところとかあったりします？
今、なんかね、コメントありましたけど、アラフィフの切なさ問題みたいな。石田ゆり子さん、ちょっとごめんなさい、役名、お姉ちゃんと思ってたおばさんだったみたいな、
ゆりちゃんね、ゆりちゃん。
ゆりちゃんか。が、まあ、ちょっとそういうね、まあ、子宮の病気になって。で、まあ、若干そのね、子宮頸がんについても知れるみたいな。子宮がん検診の話とかも、やっぱ若干ちょっとぶっ込んでたと思うんですけど、そういうので、ああ、なるほど、ちょっと違うんだっていうのが、一つ勉強になったり、あとはやっぱりね、まあその時に、なんだろうな、まあ独身は独身で、まあ一人で生きてる方なんかの不安とかね、そういうのとか、ちょっとあったりして、なんか家族を作ることだけが正解でもないしっていう、なんかいろんな人たちが本当出てきてね。だ
いや、
から、
そうだ、
漫画の尺で見たかったですね。1年かけてじっくりと、2年ぐらいかな。
そうですね。いや、そうだ、もう
それギュッ
本
と
当、
してるから、
僕が急発注しすぎたせいで、大変申し訳ないんですけど、もう一回、ちょっとぜひこれを機に、森さんも追いかけてもらえたら、いや、もうほん
いや、
ます
そ
っ
う
ご
です
い面
ね。
白い、
ちょっとやっぱとんがってるとこがあるんで、半沢直樹も1秒も見てないし、この逃げ恥も1秒も見てないって、でも乱暴は全部見てるんですけど、そういう。
なるほど。
乱暴
そう
は5
か。
回ずつぐらい見てるんですけど、そうそう、やっぱこういう 月9とかも1個も見たことないんで。
リソースの割り振り方、特殊っすね。
でも、
乱暴。
ちゃんと見ると楽しいなっていう。
まあ
乱
まあ
暴
た、
も
まあ
メッ
ね。
セージありますよ。
あと、僕、まあ、他にも結構刺さったセリフあったんですけど、まあ、このゆりちゃんっていう主人公の女性の、まあ、おばに当たる方が、まあ、病気になってしまって、で、自分の友人にこう、お話ししたと。で、僕もね、結構前に見たから、逃げ恥。あんま覚えてなくて、内容。あ、こんな人いたな程度だったんですけど、このおばに当たる石田ゆり子さん役の人に、こう、昔告白した女性の役の人が出てくると。だからそこはちょっと LGBT 的な、まあなんかこう理解を進めるような関係性のセリフがまああるんですけど、それとは別に、なんか、こう、頼、なんか助、一緒に病院行ってみたいな頼って、ごめんね、ありがとうね、急にこんな頼っちゃって、みたいなこと言ったときに、そのおばさんの友達が、いや、こちらこそ頼ってくれてほっとしたっていうセリフを言ってたんですよね。で、これ前、放牧の、奥田さんが、奥田さんちゃうわ。名前忘れちゃった。奥田さんか。が言ってて、助けてくれって言ってくれてありがとうって言ってたんですよ。だからなんかね、この自己責任って言ってる人たちに対して、この頼ってくれてほっとしたとか、助けてって言ってくれてありがとうっていう心の温かさを僕ちょっとぶつけたいなってすごい思いましたね。
なんか、ますますね、その放牧の奥田さんがおっしゃってたなら、コネラジ見たんじゃないかなっていう。
確かに。ちょっとこのラジ見てたとしたら、金曜日に出てくれませんかね、誰か。関係者の方、ぜひ。
僕、だから、
ね
うちなんちですけど、ガッキーを初めて見たってい
え。はいはい。あ、え、この作
う。
品
もう、
で？
他のドラマも何も、ドラマ見ないですよ、基本。
はいはいはい。なるほど、
だ
なる
から、ガッキーの
ほど。
存在は知ってるんですけど、
うんうんうん。
ドラマを初めて見て、ああ、なるほどって、まあ、それは人気出るわっていう、星野源さんもね、合わせ
はい
て、
はい
二
はい。
人とも。まあ、だから、最初はだから、ついていくのがやっとだったんですけど、やっぱ最後の方は若干、涙ぐんで見てましたからね。
いや、じゃあよかったっす。途中でちょっと物語に入っていくことができたってことですね。
だからやっぱりコロナになってからね、やっぱりそのデマだったり、晒されたりとかね、やっぱ現実と、なんかね、リンクはもちろんしてるんですけど、それがどんどん加速していってね。で、やっぱり物語的なね、あれがふわふわしてる感じだったんですけど、やっぱりちょっと子育てしてる時の不安とか、自分と重なるところもあって。だからやっぱり、全く原作見てない人間でも、これは全然見て楽しめる作品になってると思うので、TVer ね、TVer ほんと神がかってるんで、これで皆さんでシェアしてね。
そうか。でも結構、原作の中でも、結構みくりさんと平政さんという主人公の男女2人は、なんか問題に2人で結構立ち向かっていくんですよね。で、その度考えて、じゃあこれはこうしていこうか、あれはこうしていこうかって。で、まあ、2人のこう、摩擦なんかも起きながら、結構合理的にじゃないけど、ロジカルになんか物事を進めていくんですよ。だから、なんかね、その2人が結婚して子供を産むという過程で、さあ、どう一個一個向き合っていくんかっていうのは、僕、あんまりストーリーとして軸がないとも思わなかったんですよ。あの作品の延長線上として、むしろこの設定ってすげえハマるな、みたいな。一個一個のミッションに対して2人はどう向き合っていくんだろう、みたいな。で、だからね、一番の、あれだな、僕がもうちょっと早めにモバプリさんに提案しとけばよかったっていうところが 大きかったかなと思うんです
最
け
初
ど。
はもうだから主人公のキャラとかが分かんないんで。正直、平間さん、何こいつみたいなところがあったんですけど、やっぱ後半になるにつれて、ああ、なるほどねっていう、その人の人となりが分かってきたら、やっぱり、立山まで行って会わずにね、やっぱ生真面目だから、荷物だけ置いて帰るとかね、ああいうとことか
そう
もね、
そうそう。
ああ、なんからしいなっていうね。だから、あ、ドラマ版見てる人だったら、ちゃんと前半から、そのボディーブローのようにキャラのね、まあそういうコメディータッチなところとかも来たのかなとかね。古
そう
舘
ださ
んも
よ
でも本当
な。
に良かったですね。あのバー行きたいですね。
あ、行きたいですね。
古舘さん、藤井隆さんとかもすごい面白くて。良かった良
い
かっ
や、
た、本当に。
そうやな。古舘さんともちょっとこの話したいぐらいな感じですね、なんか。
だからなんかね、これどうなんですか？ドラマ版もこんな感じに結構メッセージ性あったんですか？
あ、いや、これほどもりもりではないですけど、 でね、僕もね、結構忘れてるんですよね。そう、だから僕、絶妙に思い出しながら見てると、なんか。
ちょっと今、めちゃくちゃもう、おんぶに抱っこじゃないと、
そうで、
ダメだと思う。
ドラマの話になると僕も忘れてるっていう、大変申し訳ないんですけど。
いや、でも、じゃあ逆に、そんな、じゃあ、ドラマ版で印象がないんだったら、もしかしたら、結構じゃあ、スペシャルはもう、一発だからってことで、アクセル踏み込んだかもしれないですね。
かもしれないですね。ねえ、なんか、コロナ禍の中でも、どうしていこうかみたいなメッセージ性も僕結構あった気はしてて、なんか、ね、平正さんが、こう、生まれたって子供できたって聞いたときに、もう一回戻りたいよみたいな。そしたら、今はこうやって離れて暮らしてて、でも、隣にいるっていうことのこの楽しさみたいなのをコロナで気づいたと。まあ、言ってて、あ、確かな、なんか、コロナからも学んで人生にフィードバックしてるな、平正さんみたいな。なんか、我々もそういうとこあるんちゃうかな、みたいな。で、僕はちょっと、すごく前向きな気持ちでドラマを見終えて、涙もちょちょぎれながらっていう感じでしたね。
まあ、ドラマ版にどのぐらいのメッセージが入ってたのか、2人が分からなかったから、今、コメント欄でいろんなね、ちょっとこういう話がありましたよってね、引率の就職欄とか来てますよっていうところでね、お母様からも来てますね。
あ、本当だ。いやいや、ありましたでっていう メッセージ性、ありましたでっていうのをいただいてますけど、ありがとうございます、おかん。いやー、ちょっと改めてドラマ版も見たいなと、ちょっと思ったりしました。モアプリ
なる
さん
ほど
も
ね、
よ
や
かっ
り
た
がい
ら。
搾取とかもあったんだ。いやいや、ちょっとね、本当にこれを機に、ちょっとこの方がまた星野源さんと綾野剛さんで刑事ものやってたじゃないですか。原作、脚本の方かな。ちょっと、ちゃんと見れてないですけど、結構実習生問題とかやってたってことで、それもなんか気になってはいたんですけど、ちょっとテレビドラマを見る習慣が全くなくて、ちゃんと見たら古畑任三郎ぐらいしかないんですよ、ドラマを。
かなり遡りましたね。
古畑はもう FOD 入ってまで何回も見返してるぐらい、何度も見てるんですけど、他のドラマ見たことなくて、ちょっとスルーしちゃってたんですけど、結構やっぱ見たらね、楽しかったので、ちょっとこれを機に2021年は、見たいと思います。
いやーね、その MIU のやつに関しても結構ね、社会性を盛り込んでるって、僕も実はあれ見てないんですけど、すごい、あ、大げささんもね、良かったっていうことを言ってるんで、TPS 結構、ドラマとか映像作品通じて、この社会問題発信するみたいなことを、ひょっとしたら、やろうとしてるんかもしれないですね。
だから、今、ハリウッドとかの映画とかでも、やっぱり社会問題を取り上げたり、あるいはメッセージに含んでたり、僕、ジョーダン・ピールの映画がめちゃくちゃ好きで、ゲッターとか、アスとか。で、まあ、ジョーカーとかも結構貧困描写とかがあったり、いろんな国のいろんな監督、パラサイトとかもそうですよね。だから、映画評論家の町山智博さんなんかが政治的な問題にすごく言及するんですけど、それは映画評論家が政治のことを言ってるというよりは、やっぱりアメリカの特に映画なんかがすごいそういう政治的なメッセージを含みまくってるから、もうそこがもうなんか離れないような状況に多分なってるんですよね。だから日本のドラマなんかも多分そういう形でポリコレに準拠したような、そういうメッセージ性を含むものが出て、で、こういったものを何の違和感もなく見る子供たちっていうのはその価値観がもう要はインストールされた状態で社会に出て。だからもうこれにね、やっぱり文句言う人も多分いるんだろうなっては思うんですけど、そういう人たちは全裸監督とか見るんですかね。全 裸監
そう
督何回
ね。
も見るんですかね。
かもしれないですね。いやー、だからね、なんかアカデミー賞とかも、割と社会に対してこういういいメッセージを発してたからみたいなのは、脚本賞に結構影響するみたいな話もあったりしましたよね。で、やっぱこの作品の中で、普通のアップデートっていう言葉があると思う、あったんですけど、みんなの普通をやっぱりアップデートしてこうよっていう、この目的において、エンタメ作品で、確かにこういう感覚普通だよなって、無意識のうちに刷り込んでいくっていうのが、やっぱすげえ僕は効果的だなって改めて思ったんですよね。だからね、外でタバコ吸ってるシーンなんか今絶対ないし、で、まあ、タバコ吸うときは誰もおらんとこ行ってタバコ吸うみたいなシーンが当たり前のように入ってたら、まあ、それが、あ、吸わない人のところでは吸わないよっていうのが、普通のアップデートとしてもされている。で、映像作品がそれに、 一役買っているみたいなことはやっぱりあると思うし、逆にね、最近この、三国志のやつを、なんか実写でやりますぜみたいなので、大泉洋さんとか、ムロツヨシさんとかが出ている作品があるんですけど、あれに対してちょっと批判している方がいたんですね。で、それどういう内容で批判してたかっていうと、城田優さんに対して、中途半端な外人顔みたいないじり方をしていたとか、で、それってでも、城田優さんってむしろ、そういうのってやめてこうよって発信してきた側で、新解釈三国志か、そのキャストに対してこのセリフ言わすのってどうなんみたいな。で、さらに、この作品を見た視聴者は、そういうなんかいじりが面白いものとして、体に染み込んできて。ってなったら、やっぱり映像作品の影響ってやっぱ大きいなって僕思うんですよね。で、まあこの新、解釈三国志の話も聞いた後だったので、余計今回のこの、逃げ恥のいろんなドラマに対して発信するというのを、ええなと思いながら見ておりました。
これ確かになと思ったのが、ヘイヤムさんがね、やっぱ
はい。
り今回は実家で家族全員揃って社会問題についてワーキャー言いながら見れたのが良かったと。1
はあ、なる
月
ほ
2
ど。
日で正月だから、まあ、今年ちょっとね、あんまり帰省しないでおきましょうっていうのありましたけど、それでもやっぱりね、まあこういう正月とか盆っていうのは家族親戚が集まりがちなので、確かにね、その時に特にね、子育てとか、そういう出産とかの話が出て、その中でね、そういうアップデートしてこうみたいなメッセージはでかいと思いますね。
いや、本当そうですね。いやー、確かにな、お茶の間で、お父さんも言ってるよ、あんた男らしくしなさいって、みたいな。で、何を言ってるんだ、みたいな、一旦ね、こう、一悶着あるけれども、でも、そしたら、テレビ見てるお父さんは次言うときに、一応なんか、心のしこりは、前、ちょっと、これ、ちょっと怒られたな、娘に、みたいなのが、ちょっと意識に残るだけでも、めちゃくちゃでかいですよね、これ。
そうですね。なんか、そういう意味では、ちょっと、今回は逆に僕の方がなんかコメント欄で すごい教えてもらって 勉強にどんどんなってますね。
いや、そうやな。ちょっと、ぜひ、ちょっと、ボラブリさん、過去作品、忙しいと思うんですけど、追いかけれる暇あったら、追いかけてみていただければなと思います。
見たいです。MIU もね。
MIU、僕、じゃあ、ちょっと見ますわ。何かしらの方法で。
ちょっとね、愛の不時着とかいろいろ見たいのがてんこ盛りなんですけど。
いや、本当、まあ、見るの多すぎてむずいっすよね。
見るの多すぎ問題ね。
頑張ってチェックしていきたいなと思いますが、ゆなママさんね、スーパーチャットいただいて、大阪理恵子さんも、今年も応援してますということで、スーパーチャット、
ありがとうございます。
去年に引き続きありがとうございます、本当にね。ゆみこさん、新三国志見てきたよと、外人顔のとこは私もちょっと、ってなったっていう。城田優は若いオーディション、若い時かな、オーディションで、君みたいな子実際いないだろって言われて、いや、俺普通に学校いるけどと言ってた。深いと。
褒めた
そう
つい も
う。
りかもしれない。失礼ですよね。
そうですよね。
いや、いるだろう。確かにね。
ね、俺がいるんだけどみたいなね、ところでございますけれども。いや、ちょっとだからね、今年、もうやっぱいろんなエンタメ作品で、こういう、この作品はこういうメッセージ性発してたなっていうのがあったら、素晴らしいぜっていうので、僕は応援したいなと、改めて。こういう志でやってる作品は応援して。で、まあ、ここもちょっとこうした方がいいんちゃうかはもちろん言うかもしれませんけど、とにかく、こういう試み自体は、僕は反応して、いい反応、ポジティブな反応を返していきたいなってすごい思いました。
ちょっとね、補足なんですけど、このネゲハジの TBS のホームページがあるんですよ。そこの新着情報のリンクで、なんとですね、なんか番組関連の情報かなと思いきや、そこを開くとですね、新型コロナウイルス感染症に対する出生後早期の新生児への対応についてっていうことで、公益社団法人日本新生児成育医学会のリンクが貼られてます。
素晴らしい。これも素晴らしいですね。
そう、なんか、だからちゃんと、そういう外の部分も、しっかりと、なんか、作品の中で言いっぱなしじゃなくて、もし似たような境遇の人が調べたらっていうのももしかしたらね、あってか、ちゃんとそういうところもやってるのがすごいなと思いました。
こういう情報にたどり着くようにみたいな。
そうそうそうそうそう。
なるほどね。いやー、ちょっと素敵っすね。
うん。
いやー、ちょっとこれからも TBS のドラマ、こんな感じだったら応援したいなと本当に思いましたわ。
そうですね。僕だから次のスペシャルに出れるように、配達員役とかをちょっとイメージして、何年か待ってくれてます。
そうですね。僕もなんか、あの、待ち人 A みたいなのがハマるように街歩いときますわ、いっぱい。街歩くのうまいな、あいつみたいな、なるようにしておきたいなと思いますが。はい。はい、さあ、ということで、じゃあ、ちょっとお時間もオーバーしてしまいましたが、ぼちぼち締めさせてもらえたらなと思います。はい、では、この番組はビレッジアゲインアソシエーションの提供でお送りしました。そして本日の個人スポンサー、山中幸雄さんということで、
いつも
ありがとうございます。本当にね、よくスポンサーしていただいて、本当感謝でございます。はい。今年もですね、まあ、皆さんからの応援をいただきながら、このラジ頑張っていきたいと思いますんでね、
はい、
セアロガイサポーターズというページをチェックしていただけたら、いろんな応援プラン出てきますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。動画の概要欄にも貼っておきますんでね、チェックしてください。ではお時間が終わりました。お相手したのは、セアロガイおじさんことエモヤンと
モバイルプリンスでした。
はい、それじゃあまたね。
今年もよろしく。